77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。皆さん明けましておめでとうございます。シネマナビゲーターの辻ミカです。1月5日花の金曜日になりました。お正月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、私はと言いたいところなんですが、実は皆さんご存知の通り、まあ、この番組収録放送なので、まだ年が明けてないうちの収録なんですよ。きっとね、毎度のことで食べてゴロゴロしてるんじゃないかなーなんて思ってます。でもですね、初売りに行って新しいあったかそうなセーター欲しいなーなんて思っているので、可愛いの見つかるといいなーなんて今からちょっとワクワクしてるんですけれども、まあ、皆さんどんなお正月を過ごしでしょうかね。素敵な映画もたくさん見ましたか。よかったらまたメッセージ送ってくださいね。さあ、今年も素敵な作品たくさん出会えるといいですよね。楽しみですよね。2024年ミカのフラワーシネマ、今年もどうぞよろしくお願いします。さあ、早速映画ご紹介していきたいと思います。笑いの怪物。不器用で人間関係も不得意な土屋は、テレビの大喜利番組にネタを投稿することを生きがいにしていました。毎日気が狂うほどにネタを考え続けて6年が経った頃、ついに実力を認められて、お笑い劇場の作家見習いになりますが、まあ、笑いを追求するあまり非常識な行動をとる土屋は、周囲に理解されず淘汰されてしまいます。失望する彼を救ったのは、ある芸人のラジオ番組。番組にネタを投稿するハガキ職人として注目を集めるようになった土屋は、憧れの芸人から声をかけられ上京することになるが、という伝説のハガキ職人として知られる土屋隆之さんの同名私小説を原作に実写映画化した作品で、井筒和幸監督、中島哲也監督、広木隆一監督など名監督の下で助監督を務めてきた竹本健吾監督が長編商業映画デビューを果たしています。キャストは土屋をキングダムシリーズの岡山天音さんが務めるほか、中野太賀さん、須田まさきさん、松本ほのかさんなどが出演しています。この作品、思ったよりも深く考えさせられる作品でした。そしてですね、岡山天音さんの演技ってもうすごいですよね。なんかどの作品でも岡山さんってこう印象に残るんですよ。この作品でも素晴らしい演技を見せてくれていました。もうジーンとしてですね、この映画ジーンとくるところもあって、見てよかったと思った作品なんですね。ぜひスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。笑いの怪物、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月12日からユナイテッドシネマ長崎で公開になりますので、ぜひお楽しみください。さあ、続いての作品はあの名作が帰ってきます。レザボアドックスデジタルリマスター版。宝石店を襲撃するために寄せ集められた黒スーツ姿の6人の男たち。彼らは互いの素性を知らず、それぞれ色をコードネームにして呼び合っています。計画は完璧なはずだったんですが、現場にはなぜか大勢の警官が待ち伏せしていて、激しい銃撃戦となってしまいます。命からがら集合場所の倉庫にたどり着いた男たちは、メンバーの中に裏切り者がいると考え、互いへの不信感を募らせていくという1992年サンダンス映画祭で上映された一本の低予算映画。 当時28歳の若手監督だったクエンティ・タランティーノの初長編作レザフォア・ドッグスが30年ぶりにスクリーンに帰ってきます。サンダンス映画祭で初めて上映され、過去に稀を見ない斬新な構成と過激なバイオレンス描写が注目の的となり圧倒的な絶賛を受け、その後もトロント、ストックホルム、シッチェツなど各地の映画祭で数々の賞を受賞し、中でもカンヌ国際映画祭では上映前からポスターやチケットに貼られた心臓の弱い方はご遠慮くださいというステッカーが嫌応なしに目を引き、上映されると途中退場の観客が続出すると同時に大きな話題もさらったというですね、話題の作品なんですね。キャストはハーベイ・カイテル、ティム・ロス、スティーブ・ブシミ、マイケル・マドセンなどが出演しています。この作品改めて見るとタランティーノ監督の原点ここにありとひしひしと感じました。そしてですね、キャストの皆さんがまた若いんですよ。なんかで、ね、そこにも目を引かれてしまったんですけれども、時を経てこう見る映画ってまた当時見た時とは違う感情が芽生えて新鮮に感じるところもありますよね。ぜひこの機会にご覧ください。レザボアドックスデジタルリマスター版、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。シャクラ、解放の報酬、教皇は人々から慕われる英雄的存在でしたが、副報馬大元殺しの濡れ衣を着せられてしまいます。さらに漢民族ではなく契丹人であるという出自まで暴かれて、解放を追放された教皇は自分を陥れた人物を探すとともに、自身の出生の真実を突き止めるべく旅に出ます。しかし彼の行く手にはさらなる罠が仕掛けられていました。ブリン最強の技交流18章を駆使して刺客たちを次々と倒していく強法だったが、というジョン・ウィック・コンセクエンス、ローグ・ワン、スター・ウォーズ・ストーリーなどハリウッド大作でも活躍する香港のアクションスタードニー・エンが制作監督主演を務めたアクションドラマで、ドニー映画ではおなじみの俳優たちが多数出演し、香港を代表する武侠小説家金庸の朝鮮小説天竜八部を原作に、4人の主人公のうちの1人である無敵の武芸者強宝をドニーエン自身が自分にしか演じられない人物に仕上げています。やはりですね、ドニーエンのアクションもう人間技とは思えないぐらいです。もうすっごいですよね。そして物語も面白かったですし、もう全てにおいてですね、もう見応えの作品でした。このアクションはですね、ぜひ大きなスクリーンで見た方がですね、迫力があると思いますので、ぜひ映画館でお楽しみください。シャクラ、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月12日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はコンクリートユートピア。世界を未曾有の大災害が襲い、韓国の首都ソウルも一瞬にして廃墟と化してしまいました。唯一崩壊しなかったファングンアパートには生存者が押し寄せ、不法侵入や殺傷、放火が続発します。危機感を抱いた住民たちは主導者を立て、居住者以外を追放して住民のためのルールを作り、ユートピアを築くことに。その住民代表となったのは902号室に住む職業不明の冴えない男4択で、彼は権力者として君臨するうちに次第に狂気をあらわにしていきます。そんな4択に傾倒していくミンソンと不信感を抱く妻のミョンファ、 やがて四択の支配が頂点に達した時、思いもよらない争いが幕を開けるというパニックスリラー作品で、隠された時間のオム・テファ監督が脚本も務めています。キャストは四択を非常宣言のイ・ビョンホン、ミーソンをマーベルズのパク・ソンジュン、ミョンファを君の結婚式のパク・ボヨンが務めています。まずですね、イ・ビョンホンの怪演、まあ、狂気に満ちた迫力がある演技ではですね、ものすごくさすがだなって思ったんですよね。まあ、なんとなくこうイ・ビョンホンっていい役のイメージが強かっただけに、こんな汚れ役もするんだと新たな一面を見たように思いました。そしてやはり人は窮地に追い込まれると、まあ、こんなにも変わってしまうんだとこう恐ろしくもあり、すごく悲しくもあったんですね。まあ、でもですね、自分でもあり得る現実を目の当たりにしたようにも思いました。この作品皆さんですね、見たらですね、いろんな感情を抱くと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。コンクリートユートピア、こちらは長崎ではユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はエクスペンダブルズニューブラッド。自らを消防品と名乗り、 CIA から依頼される数々の難関ミッションを乗り越えてきた最強の傭兵軍団エクスペンダブルズを率いるバーニーは、 CIA からの新たな依頼に応えるため、かつての相棒であるリーを訪ねます。バーニーと再び組むことを決意したリーがエクスペンダブルズのアジトに足を運ぶと、そこにはかつての仲間たちに加え新たなメンバーも顔を揃えていました。新戦力を迎えた彼らが挑む今回のミッションは、テロリストが所有する核兵器を奪還すること。もし失敗すれば第三次世界大戦が勃発しかねないという危険なものだったという大人気シリーズエクスペンダブルズの第4弾がいよいよスクリーンに登場です。ネイビーシールズニードフォースピードのスコット・ウォー監督が今回はメガホンを取っています。キャストはリーをジェイソン・ステイサム、バーニーをシルベスター・スタローンが演じるほか、ドルフ・ラングレンなどシリーズレギュラーに加え、フィフティー・セント、ミーガン・フォックス、トニー・ジャー、イコ・ウワイス、アンディ・ガルシアなどが新たに登場しています。もう今回もですね、すっごく面白かったんですよ。もうですね、ジェイソン・ステイサムってもう本当最強ですよね。もうなんだか彼がですね、登場するだけでももう大丈夫とこう安心感があるんですけれども、もう本当にね、彼の右に出る者はいないっていうぐらいものすごく強いんですよ。まあ、新年の幕開けに迫力のアクション、この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。エクスペンダブルズニューブラッド、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ラ・メゾン小説家と娼婦。フランスからベルリンに移り住んだ27歳の作家エマは、娼婦たちの裏側に興味を抱き、その実情を理解すべく高級商館ラ・メゾンに娼婦として潜入します。一緒に働くことであらわになる女性たちの本音や、そこで繰り広げられる刺激的な出来事を包み隠さずノートに綴っていくエマ。新たな発見に満ちた日々を送るうちに、最初は2週間だったはずが、いつしか2年もの月日が流れていくという、作家であることを隠して高級商館に潜入したエマ・ベッケルが、その体験をもとにアンダーグラウンドで生きる女性たちのリアルな姿を描き、フランスで賛否両論を巻き起こしたベストセラー小説ラ・メゾンを実写映画化した作品です。監督はワンダーボーイで 監督としても注目される、監督は俳優としても注目されるアニッサ・ボンヌフォンがメガホンを取っています。そしてエマをパリのどこかであなたとのアナ・ジラルドが務め、役作りのためにパリの老舗キャバレークレイジーホースで指導を受け、高級娼婦役を熱演してるんですね。まあ、この作品見ながらいろんなことを思ってしまいました。まあ、小説を書くためとはいえここまでやる必要があるのかななんて、ちょっともちろんリアルをですね追求することに越したことはないと思うんですけれども、エマの本当の気持ちはどこにあるんだろうとかですね、もういろんなこと考えたんですよ。皆さんこの作品を見てどう感じるんでしょうかね。よかったらご覧になられた方はぜひ感想を送ってください。ラ・メゾン小説家と娼婦、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の T ・ジョイ博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3より、レッドボーンでカム・アンド・ゲット・ユア・ラブを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。